Cabinet. Radio Cabinet. この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備高校士専門の求人・求職サイト塾ワーク。岡山県の一番小さな村で人々の健康に貢献する新庄村内科診療所、日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイトタイストリート、タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by ワールドストリート。スマートフォンサイト、アプリ、Facebook 活用、 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー、学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、友龍馬おもてなし対局マスヤ正衛門スタジオよりお送りいたします。
ラディオキャムネット、
せーの、
心はいつも友龍馬ぜよ。はい、キラクラ今週も始まりました。7月号始まります。
はい、もうね、早いことで1月、7月になりましたけど、はい、今年はあれがね、梅雨入りが遅くて、めっちゃ遅くてって感じでしたね。
ですね。
ね、で、まあ、今月も、パーソナリティは最近、老眼がさらに進んで近くが全然見えなくなってきてるけど、遠くはよく見えてる中野龍馬と、
最近中学校に入って初めての定期テストの結果が続々と返ってきて、もうちょっとできるなっていうテストがどんあれ出てきている姫龍馬です。
出てきているって、お多かった
じゃない、多かった姫龍馬です。
はい、またこの2人でね、お伝えしていこうと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ということでね、もう なんかあれだよね、春から一気に夏っていう感じで、梅雨もね、梅雨でも、うん、ちょろちょろ、あ、逆にあれだよね、あ、もう夏になるんかな思っとったら梅雨入ってまたちょっと涼しくなって、うん、何なんでしょうねこれね。前はこう、ね、春になって梅雨になって、そっから梅雨明けたら暑くなってじゃん、
うん、
先になんかちっちゃい夏、小夏が入っとるよね。
ありますね。
ね、春、小夏、梅雨、夏みたいなね、うん、そうなってくるんじゃない、
うん、確かに、うん、じゃあもう秋の前に小冬みたいなのが、
冬、小冬、いやいや、そのままあれじゃない、いや、冬なくなるんよ、秋、あ、春あもう温暖化でさ、
わ、ね、
冬なくなるんじゃない、ほら雪少ないけさ、
確かに
な、あのね、スキー場も全然だったじゃん、
うんうん、
苦労したよね今シーズンね、
ですね、
この前のシーズン、
うん、
なんとか何回行った、3回ぐらいは行った、
3回ぐらい
は多分なんとか行ったけど、
うん、
結局ね、道後山スキー場行こうと思ってたのに1回も結局オープンせんかったもんね。
そうそうそう、
うん、前売り券買っとった人はまたもう1年後に使えますみたいな、払い戻しはないらしい。
いや、そうなんじゃね。
そうそう、次のシーズンもあかんかったらまた
もうずーっと、
そうそうそう、そうなっちゃうよね、
うん、
まあ、ならんことを祈りたいですけどね。はい、
はい、
なぜか冬の話になりましたけど冬がなくなるんじゃないかって話ですよね。
ですね、
はい、じゃあクイズのコーナー行きましょうか。
はい、問題です。
ででん、
果物を買ったよ、バナナ、リンゴ、イチゴの中で買わなかったものってなんだ。
はい、答えはね、また最後にね、発表したいと思います。
はい、
そう、そういえばさ、先月6月号でちょっと多分ね、言い忘れてたことがある、はい、言い忘れてたというかさ、
はい、
全然多分話してないのよ、
うん、
ことがあるんだけど、
はい、
ほら、ここのとこ頑張ってさ、 あれゴールデンウィークの時かな、
はい、
頑張って白攻めしたじゃんか。
あ、しました、
ね、あれの話全然してなかったんじゃない。
確かにしてないね。多分ね。
ちょっとしようよ。
いいよですね。
まずどこ攻めたの。
まずは松江城を攻めましたし、
ね、
うん、松江城攻めました、うん、で松
江、ね、現存、ね、
そう、現存十二天守の。
どうだったの。
めちゃくちゃなんかあの普通の大阪城とかもう普通にもう改装されてさ、うん、あのもう内装が全然さ、
まあお城じゃないよな、お城じゃない、博物館だったりとかそういう感じになってるよな、お土産屋さん入ってる
そ, うこそんな感じのやつと比べたら全然めっちゃ迫力とか偉大さがすごくてのなんかかっこよかった
かっこよかった。
そう、なんか、うん、なんかさ大阪城とか福山城のさ中とかいつも階段はさ急じゃないじゃん、でも松江城はめっちゃ急で、うん、めっちゃ楽しかった、
うん、
です。で次が愛媛県の松山城と丸亀城、
どっちも松がつくけな。
うん、松なんかで松山城は
あとあれ何、あそこの跡も行ったよね。
あ、そうそう、あれなんだっけ、湯月城跡、湯月城跡も行きました。で松山城、最初松山城はあれあの6年生の頃に、小学校の6年生の頃に一回修学旅行で行ったんですけど、その時は先生にあのスタンプ持っていいかってって聞いたのに、聞いて
100名城の
な、スタンプ帳、100名城スタンプ持って行っていいですか、うん、って聞いたけどダメですって言われて、押せなくった、押せなくて、でそのゴールデンウィーク中にそのスタンプを押して、あと見てアイス食べてアイス食べて行きました、
うん、
です。なんかあと湯月城跡はその後だったので、なんかそこの中にあるその博物あの資料館のところをちょっと見て見ました。で、
ね、そうそうそうね、あの松山城から、
そうそう、
またあ、まあ、あの時大変だったな、
うん、大変だった
まずお昼ご飯食べれんかった
な。そう、食べれんかった。なんか最初なんかそば食べたいって言ってたんですけど、
あ、そう、ちょっと歩いて、そうそう、歩いてどんなのがあるか歩いてみて、それから何食べたいか決めて、
うん、
って感じだったんだけど、まあバーッと見て一番近場で何が多かったんだっけ、あれ
鯛めしが多かった、
鯛めし多かった、
鯛めしが
ずっとみんなそれじゃないの食べたいなみたいな、
うん、
バーッと見てね、その時はそば屋もあったんだけど、
うん、
そこをスルーしてその後ちょっとあの商店街の方かな、
うん、
行ってそば屋、そば食べたくなってきたねみたいな話して、そば屋探したんだけど全滅だった
よな。全滅だった。
全部あったの2つ3つあったんだけど全部休みで、
そうそう
ねえ、
うん、
で結局 あのショッピングセンターっていうデパートの中の、
そうそう、いあの、うん、
食堂っていうかね、うん、モールかな、
うん、
モールじゃない、なんていうのかな、
何だっけ、
フードコートみたいなところで食べたけどね、
そうそう
そう、めっちゃ歩いてな、
歩きましたね。でその後にまたもう湯月城跡を歩いて行って、
そうそう、それも歩いたな、
それも歩いた。
で帰りはもう行けんわ言ってね、
うん、
あの路面電車乗れんかなって調べたら、ちょうどあね、うん、駐車場車止めた方、松山城の方に向かっとるけ乗ろうかって言ったら、うん、すげえ楽じゃったな。
楽だった。
湯月城行く時も乗れよかったなって
思いましたね。
ほんとね、歩いた歩いたけど、うん、やっぱりこう文明の利器というかね、
うん、
電車とかすごいなって
思いましたね。
思いましたね、あれはね、
なんか再確認したっていうか、
そうそう、30分、もう1時間近く歩いたかな、
うん、
とこ帰りがさ、それで10分ぐらいで、
うんうん、
もうさーっとね、路面電車で帰ってこれた、
うん、
であれよね、こう待ってる時に、待ってる時だったかな、あの坊ちゃん電車も見れたもん
な。見れましたね、
うん、乗るより 見る方が良かった、うん、もう通り過ぎていくの見れたの。
え、でも待ってる時じゃなくて、
うん、
あの駐車場に
行く時に
見ました
ね。うん、見た、
見ました、見ました、
うん、 乗るとね、分からんよね。通り過ぎると見る方がいい、
うん、かっこいい、
うん、
でも一回はちょっと乗ってみたい。
ああ、そうねそうね、
うん、
はい。で、あと、
で、まあとは、うん、丸亀城に行きました。でも丸亀城は全然違んなくて、あれが館内
に、ね、そう、ちょっとね、帰りにね、もうやっぱりちょっと欲張りすぎてね、帰る、うん、帰りに、あ、ここも行けそうだなって言ってね、
うん、
うん、行ったらちょうどこう時間、うん、もう閉館ですって言われ、ダメですって言われてね、でちょっとぐらいね入れてくれても良さげなもんなんだけど、やっぱりそのやっぱり係の人、多分あれかな、ボランティア系だったね、うんうん、専門職員というよりは、
うん、
そういう人で、まあ多分人によっては多分、あ、いいよいいよって言ってくれる人もおりそうじゃけど、
うん、
ダメだったな、
あの時は。
で、中見れなく入れなかったけど、スタンプだけ押したな、
押して帰りました。
ということでね、1日3錠攻めたな、あの日は。もうしんどかった、しかも日帰りでさ、
うん、
松山まで行ってな、
そう、なんか
しんどかったけど、
中野龍馬もやっぱりあの帰りとかさ、めちゃくちゃ大変だった。
あと渋滞したもん
な、渋滞した
ね、ゴールデンウィークだしな、うん、帰りにしんどかった。
で、私は帰りと行き、あ、帰りに爆睡しました、
車でね、
しました、
うん。でもまあ言うたら、あれん時どっちがしんどかった、でもあっちの方がしんどかったな、中野龍馬、あの大阪の時、
ああ大阪ね、
うん、大阪の時のあの、あっちの方がしんどかった。
ああ
大阪城でかい、
でかいね、あれは
歩いたな、あれ、うん、
しかも行列めっちゃできてるし、
すごい、ね、ああ、そう、入るところ、うん、入る時にはな、あの時の方がしんどかったよ、
うん、
まだマシだったと思う、
うん、いやでも私は郡山城とか、なんか山城とかの三鷹山城とかのとか、いや、うん、やっぱり郡山城が一番だったかもしれない。
いやいや、あ、面白い、違う、うん、しんどい話をしたんじゃんか、それは面白い、楽しかったんだろ、
うん、
だから全然辛いっていう感じはしなかっただろ、
うん、
あんだけ歩いても、うん、全然そうな、そうね、歩いた距離とか体のさ疲労度とは絶対あっちの方が上なんだけど、
うん、
こう全然山道とかこう楽しかったよね、うん、ここ、ここをさ、ね、あの高影とかが歩いて城行ったんかな思ったらね、
そうそう、かっこいいなって、
うん、全然よな、
うん、
そういう意味ではね、やっぱ平地歩く方がしんどいのかもしれん、
うん、うん、なんか
そう、あ、まあ、普通の道路を歩く、
うん、
しんどいな、
うん、
もうこうや城を目指してね、こう山道歩くんは全然しんどくないな。
なんかビーチ松山城とか行く時もさ、うん、なんか城主に会えることとさ、お城行
けるそりゃ違うよ、 そりゃあの何あれだっけ、
三十郎
に会える、そりゃ違うって、全然ワクワクするじゃん、かわい、うん、あんな可愛いのな、
うん、
めっちゃあのなんていうん、こう人の心をつ分かってるというかさ、
うん、
こうキュンとさせるような行動するけえな、
うん、
三十郎様、
様ね、
うん、はい、ということで、はい、あんまりちょっと、
はい、長い
そうそうそう、長い、なんか言われた、言われた、まあね、そんな感じでね、すごい城攻めね、頑張ってますね。だいぶでも近場はなくなってきたよね、うん、なくなって、あと岡山城ぐらいじゃろ
う、そう、
岡山城もまあ行ったことあるけえな、
うん、それで、うん、岡山城行ったらもうし、まあ、近場はなくなって、あと四国とか、
うん、四国いっぱいあるけどね、
四国はいっぱいあるよ、なんかもう、うん、愛媛県にあの宇和島城も現存十二天使だけ、いかんとい
かんと、そうね、もう日帰り行くのはかなりしんどいなと思う、
あ、
日帰り無理かもしれんな、
うん、
じゃああれする、テント、
あ、いいね、
キャンプ、あ、まあ車中泊はしんどいけな、車中泊はいいけんな、あの、まあ、キャンプ場、無料キャンプ場探して、
あ、
テントで、
いいわ、
そしたら安く行ける、
いけますね、
はいはいはい、ということで、はい、
はい、
じゃ次何のコーナー行きましょうか、ちょっともうなんか喋りすぎた、
なんだったっけ、
ん、
お便り、
あ、お便り
忘れてます、
お便り忘れてましたね、そう、はい、
はあ、もう疲れ
ちゃった、はい、じゃあお便りね、そうか、いつもお便り最初だったな、
ですね、
はい、じゃあお便りね、お便り5つ目は頑張ってください、SW さん、おー、香川県の方です、
おー、香川県、
香川県に関係ないけどね、
ですね、
はい、次はいつも楽しく拝聴しています、今後ともよろしくお願いします、アンニャモンニャさん、栃木県の方ですね、アンニャモンニャさん、
なんじゃもんじゃ
さんみたいな感じだな、はい、 ありがとうございます。はい、じゃあ次は、これからの季節は熱中症対策をして元気を届けてください。よしこ先生さん、群馬県の方ですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
まああれですね、こう録音の時は、収録の時はあの家の中なんでね、
ですね、
ちゃんとクーラー効かしてやります。
はい、はい、
大丈夫です。はい、そう、白攻めだね、やばいね。
ああ、
うん、それちょっとちゃんと、うん、ちゃんと水筒持ってね、これからの季節やらにゃいけんない白攻め、ちょっと熱中症対策ね、せにゃいけんと思います。はい、はい、じゃあ次ね。毎回家族で番組を楽しく拝聴させてもらっています。まさるさん、東京都の方ですね。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、じゃ次は、世界平和を祈ります。 HI さん、山口県の方ですね。おー、すげえな。
うん、
そうね、世界平和、こうなんていうのかな、人間ってなんでこう戦争とかね、争うことをするのかなっていうのはね、うん、常々思いますね。まあでも、こう別に無政府主義者じゃないですけど、こう国っていう枠組みになると、争いよね、
うん、
もうその国とその国のさ、こう人同士が交流するとさ、仲いいじゃん。
うん、
うん、するけども、国っていうとこう争い出すとかね、そんな気はしますよね、
うん。
まあ、それだけじゃないでしょうけどね。はい、私も世界平和を祈ってます。
はい、
はい、次は、心はいつも共龍混ぜを楽しみにしています。あんこさん、兵庫県の方ですね。ありがとうございます。
あんこ美味しいよね
食べちゃいけんよ、人だからアンパンマンみたいな
感じ。ああ、ダメだそれはは
い、はい、じゃあ次のコーナー行きましょう。
はい、じゃあふわふわタイム、
ふわふわタイム、はい、
ふわふわタイムは姫龍馬が歌を歌うコーナーです。
はい、
で今回歌う曲は強めのカンパネラの賜物前です。
はい、
はい、
割と最近の曲ですよね。
ですね。
はい、せーのでいく、せーの、
キュービーの狐が泣くコンココン、たまたまたまもの前コンココン、お稲荷様を願いコンココン、たばかし合いの5秒前、やぼな陰陽師は追い払って、地味毛量のダンスを踊りましょう。あ、忘れてた。
コンココ、コンココじゃない、まだ。
あ、キュービー、キュービー、キュービーコリー、たまもの前急上昇、キュービー、キュービー、キュービーコリー、たまもの前ナンバーワン、なんだっけ、生きるすべ、そんな暮らしにて、地物マイハウス、たまものダンス、パブリックのセンス、後ろのお立ち台でぶち上げて、踊りたいやつはたまモルフォセコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンキュービーの狐が鳴くコンココン、たまたまたまもの前コンココン、お稲荷様お願いコンココン、ばかし合いの5秒前、やぼな陰陽師は追い払って、地味毛量のダンスを踊りましょう。はい、
はい、もうボロボロでしたね。
はい
、はい、もうちょっと練習しましょう。
はい、
はいはい、じゃあ次のコーナー、中野龍馬行っていい？
はい、
じゃあこう、ブックブックブックのコーナー行きましょうか。
はい、
中野龍馬のブックブックブックのコーナーね、いつもは、中野龍馬が読んだ本を紹介するコーナーなんですが、今回特別編としてですね、本じゃなくてですね、怪物という映画について、まあ中野龍馬は DVD で見たんですけど、
はい、
なんだろう、PR というか予告編とかかな、うん、ではね、こう怪物誰だみたいなこと言ってね、すごい怖いやつかと思ったらね、そうじゃないんですよね。これもう問題作、そんな話題、もっと話題になってもええと思うんだけどね、
うん、
すごい問題作でしたね、
うん、
なんだろう、本当普通の、まあ、主人公っていうのは特にまあいろいろまあ ある出来事があって、小学校でいじめとかそういう問題があって、先生の暴力とかそういう問題が発覚してみたいなとこから始まって、でそれがね、それぞれの、そうそう、こう、あれなんですけど、ネタバレ注意っていうか、ネタバレしますんで そのつもりで聞いてください。こう、最初は、小学生のお母さんの目線から始まって、で、そのね、息子が学校で、先生から暴力受けてるんじゃないかっていう、疑いから、学校行って、その話、校長とかにする、そういうところから始まるんですけど、なんかおかしいと、校長全然こう聞く耳持たないし、わかりましたみたいなことを言うんだけど、で、そのね、担任、暴力振るった担任を連れてこいみたいなことも、こう、だらだらと、こう、なんかでも連れてきても、その担任もなんかうじうじ、なんかこう、はっきりしないみたいな、そんな感じなんですけど、その次が、今度はその、先生目線だったかな、その担任の先生目線でから同じところをもう一回見直すと、いや別に先生悪くないなみたいな、一生懸命やってんだけど、なんでそういうこと、こうなんか行き違いみたいな、そういう誤解じゃない、誤解でもないんだけど、なんか食い違いからそういうことになってしまったみたいな感じもある。で次が今度校長先生、まあ学校側ですね、学校側からそういう見ると、でまた違う風に見えてくると。で、その最後の方、もうちょっと最後の方かな、最後の方は子供目線で見るとまた違う。で、じゃあ一体誰が悪いのかっていうね、そういう感じ、そういう考えさせられる、映画なんですけど、ね、まあ最初に出てきた問題が、その暴力、先生が子供に暴力振るったんじゃないか、ちょっとなんか子供がね、そんで子供がなんかおかしな行動を取ったりとか、お前の脳は豚の脳だ、豚の脳と人間の脳じゃなくて、手術で取り替えられたんだみたいなことを言われたっていうのね、お母さんもてっきり先生が言ったもんだと思って、思ってたんですけど、実は違ったとかね 言ったら違ったんですけど、でね、いろんな問題入ってきて、そういう暴力の問題っていうか学校の問題で、で最後の方にはその小学生のね、同級生の、まあクラスメートなんですけど、男の子、友達な、こっちがね、性同一性障害らしい。で、そいつの、その子のお父さんが、その子に対して、お前頭がおかしいんだと。お前の脳は、豚の脳を取り替えられたんだ。っていうのは、そういう、言われたのは、その小学生じゃなくて、友達のお父さんに、友達が言われとって、お前頭がおかしいんだと、その男の子好きになるとかおかしいってお前って言って、ずっとそう、ほぼ虐待みたいなことされとったみたいな。で、こう、その子と、じゃけ、最初に出てきた男の子と仲良くなるわけですよ。その過程で、こう、なんか、いろいろな食い違いとか、クラスでのいじめの問題、そのね、性同一性障害の子は、まあ、クラスメートにいじめられるんですよ。まあ、そういう、何、お前が、男の子が好きなのか、男のくせに、みたいな。ちょっと見た感じも中性的で、な感じがする系なのかな。でも、その友達になった時に、もうそっちの、最初に出てきた子は、全然そんなこと思わなくて、普通にこう接して、普通の友達として接するんだけど、途中でね、まあ、そのことに気づいて、たんだけで葛藤するわけですよ。いや、おかしいと、それは。最初思うんだけど。でもやっぱり友達は友達で、それを受け入れるって別に、その、愛を受け入れるとかそうじゃなくて、その子はそういう子なんだっていうことを受け入れるっていう。ね、そこは、 ハッピーエンドで終わるみたいな、そういう終わり方する映画なんですけど、そこはそうなんですけど、うん、その暴力沙汰のところでね、一番ね、怪物ナコル・リョーマがね、あ、これここが怪物なのかなって思ったところが、まあお父さんも一つそうなんですよ。
うん、
うん、もう子供、自分の子供がね、性同一性障害だからといって、もう虐待的にもう治せと、まあ病気だと、そういう感じでね、もうずっとね、もうほぼ虐待ですよね。まあそこね、怪物一つ、うん、そこが発端の一つであるっていうところと、もう一つは学校ね、まあ、校長先生と学校の体制というかね、その対応の仕方、
うん
うん、でもう担任の先生は暴力振るってないの実は、
うん、
ちょっとなんかがバシンとぶつかったことはあった、
うん、
でもそれはわざとじゃないし、その場で謝ったし、
うん、
でちょっと乱暴な動きをしたのは子供の方だった、そのことについて、だっけ、それでお母さんが暴力振るわれたんじゃないかって学校に行って言ったけ、もう学校の方は、ね、うん、担任聞きますとか、こうのらりくらりとしながらも、で担任に謝らせますとかって言って言ったんだけど、校長先生はもうやってなくてもやったって認めて、もうこれ問題終わらせましょうっていうことにしてね、そういう感じで、もう怪物ですね、そこでまず、
うん、
うん、そこだったなという、今の学校の体制というかね、そういう隠蔽体質というか、
うん、
そういうのをこう問題として提起してるんじゃないかなと、
うん、
いう映画だと中野龍馬は思いました、
うん、
ね、怖いといえば怖い、別にホラーではなかった
、うん、
ホラーかなと思ってみた、覚悟してみとったらホラーじゃなかった、違う意味の怖いっていうかね、ね、思いました、
うん、
そうね、中野龍馬もこう姫龍馬のね、小学校ね、行ってる時のこう関わってきましたけども、ちょっとわかりますね
、うん、
いろいろありましたね、学校の体制という意味で、まあそれはトップがおかしきゃおかしきりゃ、まあおかしくなるっていうところもあるし、もともとの大体こうその上、教育委員会とかからね、どう見られるかっていうのを気にしながらっていうところを考えると、やっぱり問題を起こしちゃいけないとかね、
うん、
問題が発覚しちゃいけないとか、そういう隠蔽体質、隠そうとするとか、そういうところが今のね、こう日本の教育現場一番こう問題が多いところかなと思いました、
うん、
はい、ということでね、これはね、見た方がいいと思う、いろんな意見あると思う、すごいいろんな角度からやっぱり目線で 見るっていうね、面白い、そういう見方の映画ってなかなかないから、
うん、
また時間戻ってね、前とその事件をもう一回違う人の目から見るっていうね、
うん
うん、全然違う風に見える、おえーって思う、絶対この人が悪いと思ってたのに、うん、この人悪くないなみたいな、
うん、
そういうところは面白かったと思います。ただその問題はね、うーんってうなるぐらい、こう、そうなのかな、今の世の中これでいいのかなって思っちゃいますね、
うん、
はい、そんな感じです。
はい、
はい、次、それ蝶々コーナー行きましょうか。
行きましょう。蝶々コーナーは私が、はい、言いたいことを話すコーナーです、
はい、
今日はふわふわタイムでも歌ったその水曜日のカンパネラの新曲が入ってるアルバムについて話します。
はい、
で水曜日のカンパネラっていうのはアーティストで、今は2代目の、ボーカルの人がなってて、1代目2代目よね、
そうそう、
うん、1代目の人がおって、その人が
もうちょっと詳しく言わね、そう、3人グループで曲を出してる
ん
だけど、
う
ん、一人作曲作詞担当と、もう一人がこうプロデュース担当と、あともう一人がパフォーマンスボーカル担当でしょ、
うん、
でそのボーカルが初代がコムアイって人で、でそれ引退して交代して、今2代目の
ウタハちゃん、
ウタハちゃんっていう人になりましたってことでしょ、
そう、
はい、
なりました。で 水曜日のカンパネラは私は最初大学のその文化祭でその
あ特別ライブ、
ね、特別ライブでその水曜日のカンパネラのライブ見て好きだなって思ってたのでファンになりました。でその今水曜日のカンパネラのアルバムがこの新しいやつ合わせて歌葉ちゃんが
なってからね
2代目になってからのアルバムは今新しいの合わせて3つあってその新しいやつはまず「たまもの前」と、まあ「ふわふわタイム」で歌った「たまもの前」と「アルキメデス」っていう曲とあと「赤猫」っていう曲と「マーメイド」っていう曲と「四天王」っていう
全部言うつ
もりだその他もろもろ
そう
多分そのくらいだったような気がするその他もろもろが入っててまあ、水曜日のカンパネラの曲とかは歴史上の人物とかあとあれがまあいいや歴史上の人物と か, なんか国宝とかの
遺跡とかな
そう遺跡
とかモアイとかある
じゃんモアイ
あでもあれはモアイ
かモアイだ
あれは観光
観光名所というか、
うん、
でもその、まあ、国宝とかは金剛力士像とかあとなんか童話の
うん、
お話とか
赤ずきん
とか織姫とか
一寸法師とかね
一寸法師とかなんかそういう曲のテーマとかが、
う
ん、
そういろいろあるよね面白いね
でその私水曜日のカンパネラの曲その新しいやつに入ってる曲はその最初に水曜日のカンパネラの公式の YouTube のやつで聞いて私が好きって思ったのは四天王とマーメイドが好きでしたなんか四天うんそんな感じですうん
うんはい
はい終わり
はい終わりはい終わりそうねまあまだアルバムね聞きたいですね全部ね
うん、うん、まだちゃんと全部曲は聴いてないきん、うん、
はい、
はい、
じゃあ次は中野龍馬の俺はそのコーナーいきましょうか
はい
で中野龍馬の趣味の話をする俺のなんだっけ
趣味は
俺の趣味は海よりも広く水たまりよりも浅いんだのコーナーですね最近ちょっと
忘れてます
ね忘れちゃうね
僕の方が、
うん、あそうはい、
覚えてる。
ああそうそうそうねまあ中野龍馬が忘れることはよくあるんで、
はい、
姫龍馬注意してください
はい
はいそうね先月話しそうとしてちょっとね話せなかったね組み立てる自作小型アンプについてねデジタルアンプについてちょっとお話ししたいと思いますあんまり話す言うてもねあまり詳しくないというか組み立てるのはできるんだけど、
うん、
まあ面白かったねキットであるんですけどねバラバラのね電子工作キットですかね
はい
うん、まあ、基板があってそこにあれはもうくっついとるんで大体ねちょっとねオペアンプって言って大元になるねその増幅する機能が入ってるね、
うん、
IC っていうのか IC でいいのかな IC があって集積回路っていう IC かな、うん、それがはもう大体基板にねもうハンダ付けしてあるんですよ熱に弱い系、
うん、
自作アンプでこうすぐ壊れちゃうから、
うん、
自作アンプってこうハンダ付けするときにね素人がやってハンダ付けして壊れたあ聞けれんじゃね面白くないけそれだけハンダ付けしてあるんですけど他の部品は抵抗とかコンデンサーとかね、
うん、
そういうのはついくっついてなくってそれを全部こうハンダ付けしていく、
うん
ね、ちっちゃいよねどれぐらいこれ、
うん、
5センチ5センチ角ぐらいの基板だよね、
うん、
そこに、うん、ちっちゃいちっちゃいほんまちっちゃいそこに部品がちょこちょこちょこちょこついてて、うん、まあ電源は普通の AC アダプターで5ボルトとかつないで とスピーカーは、スピーカー普通のオーディオスピーカーでいけるよね、
うん、
あのスピーカーケーブルでプラスマイナス、あと右 LR で4本こうくっつけて、
うん、
であと入力は iPod とかね、スマートフォンから、
うん、
あのオーディオ 3.5 ミリミニプラグでそこからね曲を流すと、
うん、
そうするとちゃんとね普通のオーディオアンプで出した音のような、まあ雑音とかないし、そんな変、ちょっと安っぽいかないう感じはするけど、ちゃんと聞こえるよね、
うんうん、
かなりね、
うん、
そんなレベルであのオーディオアンプいらないなっていうね。だって、だって普通に買えばさ、うちにあるこの中古の、まあ中身も1万円ぐらいでこうヤフオクとかで買ってますけど、
うん、
こんなんて5万よ5万、
うん、
これ一つで CD プレイヤーも5万ぐらいするんじゃっけ、
うん、
ね、それあれ、 あれいくらだったかな、多分今安い方で600円ぐらい
の
キットが、
うん、
すごいだろ、
すごい、
すごい安いしね、もうほんと。あ、でも実際にこれを車にで使う人はいるらしい。
お
こういうの、うん、アンプとしてね車に乗せて使う人がねいるらしい、うん、はい、ということでね、はい、まあ面白いんですけど、 なんでというかね、そういう なんていうのかな動作のねその原理とかは全然わかんないだけど、ハンド付けが楽しかった、
はい、
もう小学校の時とかねラジオとかねやりましたけどね、
うん、
もうキットでねラジオをハンダ付けしてあの作ったことは小学校の時あります。それ以来かな、それ以来でもないかな、なんかやったことハンダ付けしたことあるかなとは思うんだけど、まあ体が覚えてるんでしょうね、パパッとこう練習したらすぐできるようになりました、
うん
うん、またやりたいけど、またアンプが増えてもね、
あ
どう使い道がないからな、だから他のものなんかあったらハンダ付けしたいな、
うん、
と思います。
はい
はい、まあ楽しいです。
はい
はい、姫龍馬千の、いや姫龍馬見本見せるようにこうやってったつもりなんだけど、
いやあのうん
電子工作、
うん、あのうん
やる
やります。今はちょっとあのギターとかが、
あ、まあ、ちゃんとはっきり言います、
今はちょっとギターとかが忙しくて
でき
て、
何が忙しい、聞こえないって
、ギターとかが忙し
い、ギターが忙しい、
うん、
あそうな
練習が忙しくて、
うん、はい、
はい、
やるの、
やります、
はい、やる、そう、はい、ね、もう言ったけね、
はい、
はい、みんな聞いとるけね、みんなが聞いたけ、
はい、
やるって言ったの、
やります、絶対に、
はい、はい、やりましょう、
はい、
はい、まあ、そのうちほら学校のさ科学部でもねそれ活かせて、
うん、
活かせたらいいなと思うんだけどね、
うん、
その、うん、電子工作みたいなのをみんな興味持ってね、みんなやろうことになったらいいんじゃない、
うん、
みんなでやったら、
うん、
ね、
うん、
はい、ということで、じゃああと最後謎のクイズのこといきましょうか、
はいはい、じゃあ問題から、
はい、じゃあ問題でで、
果物を買ったよ、バナナ、リンゴ、イチゴの中で買わなかったものってなんだ、
はい、じゃ答えは
イチゴです、
はい、
正解は買わなかったから、
皮がないからね、皮がな、皮なかったイチゴってこと、
そういうことです、
はい、そういうことでした。皆さんどうでしたでしょうか、中野山すぐ答えちゃうはい、ね、ということで今月もまあこれで終わりたいと思いますけども、世界が平和になりますように、
はい、
祈りながらね、また来月お会いしたいと思います。はい、じゃあまた来月会いましょう、さよなら、
さよなら。Radio Cabinet.
この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾、予備校講師専門の求人・求職サイト塾ワーク、岡山県の一番小さな村で人々の健康に貢献する新庄村内科診療所、日本初日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイトタイストリート、 タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク。ブログ工房 by ワールドストリート。スマートフォンサイト、アプリ、Facebook 活用。Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略。株式会社ワークス。T シャツプリントの SE カンパニー。学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン、月刊キャムネットの提供で、友龍馬おもてなし対局、増谷正右衛門スタジオよりお送りいたしました。Radio Cabinet
Come on.